12月最初の日曜礼拝、大公説第二主日の御言葉でございますが、今日は今聞いた3つの御言葉のうち2つ目、ローマの信徒への手紙を中心に御言葉を聞いていきたいと思いますので、聖書を手元にお持ちの方はローマの信徒への手紙の15章をどうぞお開きください。手紙の中でも大変よく知られているローマの手紙、ローマ書でございますが、これが書かれたのはおよそ紀元50年代の後半というふうに言われております。イエス様がイスラエルで活躍されたのが紀元30年頃ですので、それからだいたい20年ぐらい経ってからパウロはこのローマへの信徒への手紙を書いたということになります。20年という時間の長さ、皆さんはどの程度の感覚でこの20年というのを受け止められるでしょうか。今から20年前というと2005年ということになりますけれど、まあ、長いと思うか短いと思うか人それぞれだと思いますが、私は来年定年を迎えるわけで、今年で牧師になって36年目でございます。36年長いのか短いのか、まあどっちかというとあっという間に過ぎたなという感覚がしております。ですから20年という歳月はこれ結構短い感覚で私なんかは受け止めております。ほんの20年前までイエス・キリストがいた、弟子たちも共に宣教活動をしていた、多くのイエスの弟子たちはまだ元気で、このイエス・キリストを人々に何としてでも伝えなければという熱い思いを胸に秘め、日々伝道をしていたのであります。実際この20年間のうちにイエス・キリストの福音は大きな広がりを見せていきます。ユダヤ人を中心にまずイスラエルから始まって、それから地中海地域周辺へと広がっていくのであります。そしてとうとう遠く離れたローマにまでこれは伝えられていったのであります。ユダヤ人はそれより少し前の時代にイスラエルの国から離散をして方々へと、まあ、難民状態になって各地に移り住んで、それぞれの大きな町にですねコミュニティを作っておりましたので、ローマにもユダヤ人が結構たくさんいました。もう当時からいたわけです。でそこにある教会に宛ててパウロは手紙を書いたんです。といってもそれはユダヤ教会に向けて書かれた手紙なんですけどね、まだ当時はまだキリスト教会というものは存在していませんので。で、パウロはこの手紙を書いた時点では、まだローマの教会に行ったことがありませんでした。見知らぬ教会だったのです。ですから、パウロが伝道してローマの教会ができたわけではないんです。行ったことのないローマの教会に向けて、パウロはこの手紙を書いたんです。けれども今ローマの教会で何が起こっているのかはパウロも耳にしていました。当時のローマのローマ帝国の皇帝はクラウディウスという人です。 このクラウディウスがユダヤ人追放令というのを勅令を出したという出来事が起こっております。ユダヤ人をローマから追放せよ、こういうことです。ユダヤ人は教会の中で内輪で揉めて騒動を起こしてローマの平和を乱すのでけしからんというわけで、クラウディウスは追放令を出します。ユダヤ教徒のコミュニティ、要するにシナゴーグですね、ユダヤ街道を中心とする人々の集まりの中ではですね、2つの主張があった。一つは伝統的なユダヤ教徒を守ろうという人たち、そしてもう一グループはクリストスがメシアだという主張をする人たちが一つの集まりの中に共に神様を礼拝してたんです。やがてキリストを信じる人たち、クリストスはメシアだと主張するユダヤ教徒の人たちはそこでは礼拝ができなくなって、そこを離れて自分たちで独自の集会を開くようになっていって、ローマのキリスト教会というのが誕生していきます。このクラウディウスが出したユダヤ人追放令でどれだけのユダヤ人が追放されたのかは分かりませんが、キリスト者がキリストをメシアだと信じるユダヤ教徒がユダヤ街道を離れていったことで、騒動は騒ぎは一旦は静まっていきました。けれどももう一つののっぴきならない問題があります。それはローマに住んでいるユダヤ人とそれ以外の民族、異邦人の間の問題であります。民族問題です。同時に宗教の問題でもありました。パウロがこの手紙を書いたのは、ローマへの手紙を書いたのは、むしろこの先ほどのユダヤ人追放令のためではなくて、その対策ではなくて、こちらの民族の問題、これに対処するためだったと思われます。そういう背景をどうぞ皆さん頭に入れながら今日のローマ書のところを見ていきたいと思います。パウロはこう書きました。かつて書かれた事柄はすべて私たちを教え導くためのものです。それで私たちは聖書から忍耐と慰めを学んで希望を持ち続けることができるのです。ここでかつて書かれた事柄と出ておりますけど、これは何のことかというと旧約聖書のことです。かつて書かれた言葉、旧約聖書、ユダヤ人たちが、ユダヤ教徒たちが聖書とみなしている教えの言葉であります。ユダヤ教徒でありながらそこからイエス・キリストを信じるように至った人たちにとっても、彼らはもともとユダヤ教徒なわけであります。ですから旧約聖書の教えをベースにしてイエス・キリストを信じるものとなっていくわけですね。でパウロは今そうしたユダヤ教徒をベースにしたキリスト者、クリスチャンたちを意識して彼らに向けてこの手紙を書いたんです。かつて書かれた事柄、それはパウロこう言います。すべて私たちを教え導くためのものです。そうですね、旧約聖書の教えというのはユダヤ教徒たちを導くためのものだった。 で、パウロ自身もそうです。ユダヤ人であり律法学者であったパウロですから、今ここで私たちというふうに言って自分も含めて語っているんであります。パウロは自分もユダヤ教をベースにしたキリスト者の一人として同じ立場に立ってこれを述べているのであります。私たちユダヤ人は旧約に書かれていた教えから忍耐と慰めを学んできたのだ。そして今は希望を抱いている。パウロはこのようにローマに住むユダヤ人キリスト者に向けて語りかけています。パウロはさらにこう祈ります。忍耐と慰めの神で源である神があなた方にキリストイエスに倣って互いに同じ思いを抱かせ、心を合わせ、声を揃えて私たちの主イエス・キリストの神であり父である方を讃えさせてくださいますように。あなた方ローマの町に住むユダヤ人とそうでない他の民族の人たちがキリストにあって心一つになり、救い主イエス・キリストの神を褒めたたえることができますように。我慢しなければならないこともたくさんあるだろうけど、そこはぐっとこらえて神様の慰めを受けながら仲良くやっていってほしい、そういう願いを込めてこの手紙を書いています。パウロは、直接的には彼の頭の中にあるのはユダヤ人キリスト者とローマに住んでいるその他の民族、異邦人キリスト者、この両者の対立、これを何とかしたいという思いですね。ユダヤ人、ローマ人、ギリシャ人、それぞれ言葉も違うし文化も違うけれども、今やキリストにあって一つにされたのだ。我慢すること、互いに励まし合うことを心がけて、共に同じ主を神様を褒めたたえることは必ずあなた方にできるんだ、そういう励ましと願いがこの言葉にこもっております。このパウロの祈り、これ今日のキリスト教会、いやキリスト教会だけではなくて宗派というのがあるありとあらゆる宗教に当てはまることでございます。日本では圧倒的にマイノリティのキリスト教徒、私たちですけれども、小さくてもそれぞれの教派の伝統ですとか、あるいは教会の考え方の違いなどのせいでなかなか一つになることが難しいという現実があります。共に礼拝することが難しい、共に聖餐に預かることが難しい、そういうことが時に起きております。キリスト教の宣教がとても難しい時代にあって、この地に、日本という異邦の地にキリストの福音を広めていくには、そうした教派や教えの違いを私たち乗り越えていかなければいけない。パウロの教えに、今日の祈りにあるように、キリストイエスに倣って互いに同じ思いを抱き、心を合わせて声を揃えて主を賛美できるのが最も望ましい。いつでしたか、青年たちがエキュプロというプログラムで、いろんな教派の人たちと共に礼拝を賛美をしたことがございましたけど、その時に一人の青年が言っていたんですけど、伝統や考えは教派によっていろいろ違うけど、 神様を褒めたたえる歌を歌うことで私たちは一つになれる、こういうことを言ってくれたことが大変心に深く残っております。ローマという大きな町の教会ですから、ユダヤ人だけではなくて異邦人もたくさんいたんであります。で、彼らは一緒に礼拝をしていた、主を礼拝していた。異邦人の町ローマですから外国人がいて当然です。ところが教会の中ではどうかというと、ユダヤ人たちが優位な立場にあったんです。俺たちは旧約聖書を知っている、だから自分たちの方が上だ、そういう優越感を持っていたんですね。これ多分皆さんにも伝わるんではないかなと思います。要は上から目線でユダヤ人キリスト者は異邦人キリスト者を見ていた。これは何もローマの教会だけのことではなくて、パウロは他にもたくさん手紙を書いていますけど、ガラテヤの教会に対しても同じことを言っていますし、コリントの教会に対しても手紙を書いた時にも同じ問題についてパウロは書いています。どこでも起きていたということですね。この悩ましい問題を何とかして解決しようと、それぞれ手紙を書いてパウロは訴えたのであります。キリストがあなた方を受け入れてくださったように、あなた方も互いに相手を受け入れなさい。ユダヤ人たちは、俺たちは割礼を受けている、ものすごい誇りと自負を持っていた、そしてそのように振る舞うユダヤ人キリスト者たちに向かってパウロはこう呼びかけています。私は言う、キリストは神の真実を表すために割礼ある者たちに仕えるものとなったのです。キリストは割礼を受けた者たちに仕えるものになった。あなたたちユダヤ人キリスト者にキリストは仕えている、イエス様は割礼を受けたあなたたちのしもべになったんだ、なのになぜあなたたちはキリストを信じていながら異邦人を蔑むのか。しもべとなられたキリストイエスのように、あなた方もしもべになるべきだ。それがキリストに習うということだ。パウロはこう呼びかけているのであります。先ほど読んだ福音書の中の洗礼者ヨハネの叫び声がこだまいたします。我々の父はアブラハムだなどと思っても見るな。パウロは今日のこの手紙の中で旧約の御言葉を引用しました。エッサイの根から芽が現れ、異邦人を治めるために立ち上がる。異邦人は彼に望みをかける。彼とは救い主イエスのことです。旧約聖書イザヤ書11章10節の御言葉の引用です。日本語は随分と違っている感じを受けると思います。先ほど旧約から読んだところは、エッサイの根は全ての民の旗印として立てられ、国々はそれを求めて集うとなっていますので、随分と日本語の訳は違っていますけど、これはですね、パウロが用いた聖書はギリシャ語訳の旧約聖書だったからです。ですから翻訳の問題で、この訳の言葉訳文も随分と違っているんですけれども、噛み砕いていくと2つとも同じ1つのメッセージとなって聞こえてまいります。エッサイの根から芽が出る。そしてエッサイの芽は異邦人すなわち全ての民のために立ち上がる。 エッサイの目。そしてそのお方は治めていく。それゆえ異邦人すべての民はエッサイの目に希望を抱く。そして集う。イザヤが予言の中で語ったこのとても暗示的な言葉、エッサイの目。この言葉を聞くと、クリスマスイブの夜に読まれる旧約のイザヤの御言葉を思い出す方も多いのではないでしょうか。エッサイの株から一つの芽が燃えいで、その根から一つの若枝が育つ。この一つの若枝、エッサイの芽、それは他ならぬ救い主イエス・キリストご自身を指しております。続けてイザヤは不思議な幻を語りました。地上の世界ではありえない大変美しい世界を予言するのであります。狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏す、子牛は若獅子と共に育ち、小さい子供がそれらを導く、牛も熊も共に草をはみ、その子らは共に伏し、獅子も牛も等しく干し草を食らう。血の実子は毒蛇の穴に戯れ、幼子はマムシの巣に手を入れる。エッサイの目がもたらしていく世界のことをイザヤはこのように予言しました。野生動物が共に生きるという幻を語ったのであります。ユダヤ人と異邦人は人間同士、人間同士が共に宿り、共に伏し、共に育つ。ユダヤ人と異邦人が共に生きる。外国の方たちが増えてきた今日の私たちの社会にもこれは当てはまるのではないでしょうか。主から忍耐と慰めを学びながら、異邦人と共に主を褒めたたえることができていくのであります。イエス・キリストはそのために来られました。お祈りしましょう。主なる神様、アドベントの日曜日にあなたは私たちにイザヤの予言を通して幻を語ってくださいました。このいろんな動物たちが共に伏し共に生きる姿の中に、イエス・キリストがあなたの救い主、あなたの子として救い主としてこの世に来られました。どうかキリストの愛に基づいて、私たちがこのキリストの教えによって世界が一つとなれますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。